高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の、と並んで問題になる司法のテーマに、法科大学院ロースクールの問題というのがあります。今日は法科大学院の話をしたいと思います。あまり法律家がどう要請されるかというようなことについてはご関心でないかもしれませんが、お付き合いいただければと思います。大学の法学部を卒業して、そして、法科大学院に進んで、でそして、法科大学院を卒業して、司法試験に合格すると1年間の司法修習を受けて、それで法律家になる。これが法律家になるスタンダードといいますか、標準的なコースなのですけれども、放送要請のこの過程に大きな事件が起きています。問題が発生している。でそれは何かといいますと、法律家になろうと考える人が激減をしているという問題です。法科大学院という制度ができて、法科大学院を卒業して司法試験を受ける人がの多くが合格する、そういう司法試験にしようということが、この法科大学院構想の、いわば背骨骨でした。でしかし実際にはどういう問題が起こったかといいますと、この法科大学院に入ろうという人たちが年々減ってきた。2004年に始まった法科大学院制度でしたけれども、年を追って、法科大学院に入る人の数が減った。法学部の魅力も薄れてきた。でその理由は、法科大学院が乱立したために新しい司法試験の合格率が下がって、法科大学院に行ってもなかなか司法試験に受からないということになったという、それが一般的によく言われる説明です。法科大学院が乱立したという言葉がよく言われました。確かに70を超える大学が法科大学院を作り、でそして入学をする人の数が減り、その学力も低下したというような問題から、司法試験になかなか受からなくなって、ますますその縮小再生産、だんだんだんだん法科大学院が小さくなるということで、経済的にも成り立たないということから撤退する大学院が続出をして、今では30数校の大学院しか残っていません。半分に減った。でそれを捉えて乱立の弊害という指摘があるのですけれども、私は乱立が根本的な原因だとは思っていません。それは違う、そのように判断するのは間違いだと思います。どういうことかというと、もともと法科大学院が生まれる前から司法試験に合格する法学部を持つ大学というのは、司法試験を目指しても受かる数の少ない学校と多い学校とが明確に分かれていました。20大学ぐらいで、司法試験の合格者の大半を占めてしまうという現状がかつてありました。今もその状況はあまり変わってないんですね。東京大学、中央大学、京都大学というような、いわゆる司法試験の合格の数を誇る大学がトップを占めている。で、そういう情勢もかつてと現在でほとんど変わりがありません。何のための大学院かということになるんですが、実際に 私はその新しい司法試験への挑戦者の数が減った最大の理由は大学院の乱立ではなくて、合格者の数を実は増やしたことだと思っています。増やすと人気を失うのはなぜかということですが、それは司法試験を合格した人のほとんどが就職をする弁護士の仕事が非常に経済的に困難になっているということです。日本の裁判所の裁判の件数だの紛争の実情などを見ますと、紛争の実態がどのくらい多いか少ないかは別として、それを司法に答えを求めて、裁判所の扉を叩く人の数というのは年々減っています。激減と言っていいくらいの減り方です。そこで法律家の数がどんどん増える、弁護士の数が増えるのですね。今少子化現象の中でどのような事業分野でも人手不足ということが言われますけれども、司法の世界、とりわけ弁護士の世界だけは人手の過剰なのです。弁護士の数が非常に多い、そして食うや食わずの弁護士を含めて弁護士の経済水準は非常に低くなりました。将来どうなるかというと、その展望は全くない。こんな仕事は一体職の魅力としてあるのかという声が弁護士の若手の中では特に強く起きています。後輩たちがたくさん続かないのは当たり前だというふうに思うのが若い弁護士たちの一般的な考えでしょう。私はおそらくそうだと思ってます。乱立させなければ、大学院を乱立させなければ司法試験を目指す人が増えるというようなことではないのです。なぜこう弁護士を増やそうとしたのか、そこが大問題です。弁護士を増やす目的はどこにあったかというならば、弁護士を食うや食わずの状況に追い込むことです。食えない職業にすることです。食える職業にするということの中からは、冤罪事件を一生懸命やる弁護士だとか、あるいは収入はそれほどなくても消費者が困っている問題には精力を注いで頑張ろうとするような弁護士です。どんどん生活が厳しくなっていけば、そういうことをやってる余裕がなくなります。自分自身の明日の生活が大変だというところに弁護士がなること、そのことがとても重要でした。実はそれは机上の空論ではなくて、日本では戦争前にそういう事実、そういう経過があったのですね。まだ弁護士が数千人という程度の時期でしたけれども、1920年代から30年代にかけての時期に日本の弁護士の数を倍に増やしたことがありました。その時に弁護士たちは食うや食わずになりました。当時は日本が大陸に向けて侵略戦争を始めようとしてた時期でした。戦争反対を叫ぶ弁護士の数も減りました。それどころではなくなったのです。そういう経験が柳の下に何とかではないけれども、この20年前にこの日本でもう一度また狙われた。弁護士の数を増やせ、弁護士の数を増やすということは、弁護士の力を借りて権利を回復できる国民の数が増えるのではないかというような素朴な国民の支持に結びつく話でした。本当にことがそのように進むかどうかではなくて、そのようにみんなが思いがちな、思いやすい、そういうものの言い方でした。で、そのために多くの人たちがそれはいいことではないかというふうに答えた。そしてこれも裁判員制度と同じように日本弁護士連合会が反対をしなかった。反対をしないどころか中坊公平という弁護士の歴史に大変な汚点を残した日弁連の会長がいましたけれども、弁護士の数を増やすことが重要だということを言った。そのことが大きな方向づけになりました。この人の言葉に 対決より対話をという、そういう言葉がありました。人権だの何だのと言って対決をするのも良いが、対話をしていくことがこれからは大事だと言ったのです。この議論は先ほどの私がお話をした弁護士を食うや食わずの状況に追い込むことによって本当に言うべきことを言えなくするという議論と私は裏表の関係にある、同じことを言っているというふうに思います。この、まあ、いわば中棒路線というものを継いだ弁護士たちがまだ日米の中に救っています。でそういう人たちによって弁護士の激増政策というものが反対をされずに生きながらえています。けれどもそれは何を起こしたかというと、彼らも思わぬ結果を招いてしまった。それは職の魅力の喪失です。弁護士の数を増やしたことによって若い人たちの中で法律家になることに対する希望がどんどん消えていきました。弁護士が生まれなくなる、法律家になる人たちの学力もかつてよりもどんどん低いものになってくる、そういう状況が生まれてしまった。ここまでは弁護士激増政策を狙った人たちも思わなかったでしょう。思わぬ失敗というか、何と言ったらいいんでしょうね。こういう状況を作り出そうとは思わなかったが、彼らの目から見てもとんでもないことが結果起こってしまった。そこで困ったという状況で、最近の方針としては放送要請を短縮して、期間短縮をしてできれば2年ぐらい縮めて、早く法律家になれるようにして職の魅力を増そうというような方針です。司法試験は法科大学院の卒業生でなくても大学院在学中で受けてもよい、あるいは大学でも飛び級をやろうか、つまり若く法律家になれる道を作ろう、これで職の魅力はいくらかでも増すのではないかというような議論です。しかし私は姑息だと思っています。2年放送要請を短縮しても、それで多くの若い人たちが弁護士になることを選ぶ、自分の人生にそれがいいと思うということになるかといえばならないでしょう。この弁護士激増政策という基本のところを変えない限りは、多くの人たちから見放される、多くの若い人たちから放送は見放されることになることは必至だと思います。小手先のことをいろいろ考えて、対策にもならない対策を考えているということ自体が法科大学院構想の現状です。日本の司法改革というのは今から20年ほど前に始まりました。その大きな柱が裁判員制度と法科大学院だったのです。裁判員制度が破綻をしました。法科大学院が今破綻をしています。改革と言われるものは全て破綻したのではないかというふうに言っていた改革派の人がいます。その通りだと私は思います。この改革派の人もことの結果にようやく気がついたのかと、いや気がついたというか前から気がついていたけど言わなかったというのか分かりませんけれども、改革と名のつくものは全て破綻をするということに、少なくとも司法改革の世界では断言することができるに思います。他の分野にもさまざまな改革があったけれども結果はどうなったでしょうか。そういうことも一緒に考えてみる必要があるかもしれませんね。今日は司法改革の話を裁判制度の隣で同じように破綻のうめき声を上げている法科大学院の話をしました。今日はここまでにしましょう。